龍様と源氏兵衛。昔々武州岩槻の里、子供を欲しいと願う侍とその妻が不思議な夢を見ました。空を覆う黒雲の中から金色の龍が舞い降りて屋敷の中を駆け抜けていったのだと。そうして間もなく授かった子は龍珠丸と名付けられ、すくすくと育ちました。ある時龍珠丸も夢を見ました。光に包まれた立派な方が現れて告げたのです。お前は僧となり人のために尽くしなさい。夢のお告げに従って父母の許しをもらい出家した龍珠丸は、長い長い年月の修行を積み、名前も呑龍と改めて立派なお坊様になりました。身分の上下なく苦しむ人を助け、多くの人に尊敬された呑龍様は、やがて上州太田の里大光院という大きなお寺を任されました。学びに来る者を教え、貧しい農民の子を弟子として寺で養い、心優しく徳の高いお坊様として慕われ、いつしか子育て呑龍様と呼ばれるようになりました。ところがある冬の晩のこと、一人の若者が大光院に駆け込んできました。お助けください、重い病気で苦しむ父を見かねて病気に効くという御禁制の鶴を殺してしまいました。捕まれば死罪です。もうどこにも逃げるところがありません。はるばる武州大宮から救いを求めてきた源氏兵衛という若者を、呑龍様は大光院の中に隠して助けました。親を思う一心の孝行者ではないか。しかし江戸からは罪人源氏兵衛を差し出せと厳しい命令が届きます。仏様の前で守ると誓った命を差し出すことはできぬ。だが寺の皆に迷惑をかけるわけにもゆかぬ。呑龍様は源氏兵衛の頭を剃って弟子の衣を着せると彼を連れて太田を旅立ったのです。追っ手の役人から逃れ、急ぎ足で行く雪まじりの山道、凍える足に血をにじませながら、呑龍様と源氏兵衛は険しい峠をいくつ越えたことでしょう。たどり着いたのは浅間山のふもと、信州小諸の小さな寺でした。空き家だったその寺で、なんとか冬を越した呑龍様と源氏兵衛、二人は素性を明かさぬままそこで暮らすことにしました。乏しい食料を托鉢でつなぎ、雪山の寒風に耐える厳しい冬、四年の月日を経て、呑龍様の年老いた体は目に見えて衰えてゆきました。源氏兵衛は呑龍様に言いました。
お師匠様、私のようなもののために命を縮めてはなりません。どうか私を差し出して太田にお戻りください。
しかし呑龍様はうなずきませんでした。悩み抜いた源氏兵衛はとうとう自分が捕まって死罪になることを覚悟の上で、呑龍様の居場所を大光院に知らせました。そしてまた雪に閉ざされた寺にこもり、ひたすら祈り続けたのでした。雪が溶け、春の日差しが柔らかに差し込むある朝、
呑龍殿はおられるか。
江戸からの使いが訪ねてきました。
昨年芝増上寺の国司勘治様が亡くなられる間際に
幼子を抱いた竜が空に舞う夢を見たと。かねてより気になさっていたドンリュウ殿のご赦免をただ一つ上様に遺言されたのです。上様はドンリュウ殿の信念に感銘されて、二人の罪を亡き者とし、ご身分も回復なさるとのことです。どうぞすぐにも大光院にお戻りください。ドンリュウ様は5年前に命からがらたどり着いた小諸の村人に感謝と別れを告げ、小さな寺を後にしました。待ちわびていた上州の人々はドンリュウ様の帰りを心から喜びました。大光院に戻ったドンリュウ様は、それから2年後の夏、68年の生涯を閉じました。太田の空に雷鳴がとどろき、まるで竜が舞うかのように稲光が天に駆け上がっていったそうです。それから400年、大光院ドンリュウ様のお墓の近くには源氏兵衛のささやかな墓があります。鶴塚とお地蔵様に守られて、信州への旅路を思いながら、今も竜の舞うあの空を見上げているのかもしれません。